通告に従いまして、14番榊原が一般質問を行います。今回は大きく分けて観光業者についてと下水道事業についての2点ほど質問をいたします。まず1点目として、観光業者について市長にお尋ねいたします。壱岐市も人口が3万人を切り、大変心配な状況になってまいりました。原因はいろいろあると考えられますが、基本的には国の政策が間違っているからだと思います。しかし、国の政策を決定する国会議員は私たち国民が選んでいます。この状況は壱岐に限らず、一次産業を基幹産業とする地域においては、同じ状況が何十年と続いております。しかし、壱岐市には、先人たちが残してくれた宝、美しい自然と歴史と文化があります。それらをうまく活用した観光産業があります。この観光の目玉として、昨年、壱岐国博物館がオープンいたしました。しかし、観光産業全体を見渡したとき、うまくいっていないように思われます。市長は、今度の定例会初日の施政方針で述べられていますように、観光客数は対前年度比 0.7% 減と、わずかながら減少となったと報告されましたが、あれだけ長崎県をはじめ、壱岐市や関係機関が総力を挙げて、しかもオープンの記念すべき年に 0.7% の減、もちろん、壱岐市サイクルフェスティバルの開催中止ということもありましたが、思うように観光客は伸びなかった。今年はさらに厳しくなることが予想されます。前もって断っておきますが、私は市長に文句を言うとか、あら探しをして攻めようと思って質問をしているわけではございませんので、誰が市長をしても市長一人の考えでは限界があります。そこで多くのいろんな分野の意見を聞いて、知恵を結集して、壱岐市の生き残りを考え、この宝の島、壱岐を子孫に最低でも現状の形で残す責任があると思います。そこでお尋ねいたします。まず一つは、市長に就任されてから、この観光業者への取り組みに対して反省する点があればお聞かせ願います。お願いいたします。反省
点。では続けて、一個もそれいいですか。
はい。
項目は終わってください。あとの二つ。
全部ですか。
はい。
次には、次に、この関係でですが、壱岐国博物館についてですが、観光の目玉として位置づけられているのであれば、観光客の一番先に目につくような、順番間違えました。今後の取り組みについて、どのように考えられているのか、また、新たに福岡事務所を開所予定であるが、どのような取り組みを考えられているのか、お尋ねいたします。
榊原議員の質問に対する以下の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。14番、榊原新議員のご質問にお答えいたします。観光行政についてのお尋ねでございますが、まず最初に今までの取り組みで反省する点があればということでございます。現在まで市の基幹産業の一つである観光業の発展のために観光協会等と連携をいたしまして、情報発信事業の展開やイベントの開催、魅力ある観光地づくりにつながる様々な事業を行ってまいりました。しかしながら観光客延べ数は平成13年の約71万人から右肩下がりで推移しておりまして、平成21年は約55万人まで落ち込んでおります。その理由といたしましては、長引く景気の低迷に加え、離島、 海水浴ブームの衰退、団体旅行から個人旅行への旅行形態の変化、船賃や高速道路 ETC 専用割引などの交通アクセスの問題、宿泊施設の老朽化などが考えられます。また行政もそうでございますけれども、直接観光客と接する壱岐の観光関係者が長い間壱岐の強みである自然景観や海水浴あるいはグルメに頼りすぎていた感が強く、多様化する旅行者のニーズ、この旅行者のニーズに、対応できずにいたということもあるかと思います。常に新たな魅力づくりを怠ってきたのも大きな原因の一つであると認識をいたしております。このような反省も踏まえまして、今後の取り組みについて行政や観光協会だけではなく、さまざまな業種の連携によりまして知恵を出し合って壱岐市観光地づくり実施計画を練り上げ、市民の総力で壱岐観光の復活を進めていく必要があると考えておるところでございます。2番目といたしまして、今後の取り組みについてどのように考えているかというご質問でございます。今後の取り組みといたしましては、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐を将来像といたしまして、自ら関わり共に作る自然の島づくりを基本理念とした壱岐市総合計画を基軸に、観光交流人口の拡大による地域の活性化及び経済浮揚を図ってまいります。そのためには既存の自然系観光に文化系観光を加えた2本立てで、新しい壱岐のイメージ古代史ぎっしり壱岐を徹底して情報発信し、地元も含めて盛り上がっていくことが重要であると考えます。壱岐国博物館の開館を契機といたしまして、春の辻石や古墳群をメインとした歴史資産に、壱岐の既存の魅力である自然景観や海水浴、グルメ、温泉、神社群などと、これらを生かした魅力的なイベント、体験プログラムをお客様の目線で魅力的に組み合わせていきまして、個人旅行や教育旅行の誘致を図ってまいります。また、歴史遺産をメインとした積極的な広報宣伝 PR と並行いたしまして、観光案内板や観光施設の整備、観光ガイドの育成、島内での交通アクセスの整備等々、受け入れ体制の整備を壱岐市観光地づくり実施計画に掲げ、行政や観光協会だけでなく、さまざまな業種の連携により、市民の総力で進めていく必要があると考えております。特に、近年、パワースポット、あるいはスピリチュアル、癒しなどを求める旅が増えてきております。最近では、神道発祥の地と言われる月読神社、それから住吉神社の夫婦楠、山全体が御神体とされております御嶽神社などが、女性誌への掲載、またはテレビ放映がなされております。これらの素材と壱岐の強みである食、あるいは自然景観、あるいは歴史遺産を組み合わせた壱岐ならではの魅力ある旅を創出いたしまして、観光協会や県観光連盟、近隣の市長と連携してタイムリーで効果的な情報発信を展開していくことによって、交流人口の拡大につなげてまいりたいと考えております。3点目といたしまして、新たに福岡事務所を開設予定であるが、どのような取り組みを考えているかということでございます。壱岐市福岡事務所の主な業務内容は、政方針でも申し上げましたけれども、福岡市における観光情報の発信及び観光情報の収集に関すること、2番目といたしまして、福岡市における物産販売拡大及び物産情報の収集に関すること、3番目といたしまして、福岡市における壱岐市への企業誘致に関する情報収集等に関すること、4番目といたしまして、福岡事務所における壱岐市の観光案内業務に関すること、5番目として、福岡市等における壱岐市関連団体等への連絡調整対応に関すること、などなどでございます。また、ベイサイドプレイス博多という立地条件を生かして、壱岐へ来られる方への観光案内、または壱岐から帰られた方からの感想等を聞き取り、その情報を壱岐の関係者へフィードバックし、その後に生かす取り組みをいたす予定でございます。壱岐観光にとって最大のマーケットである福岡市に事務所を構える利点を最大限に生かし、マスコミ、旅行者、物産業者、誘致対象企業への訪問を積極的に行い、壱岐市の交流人口及び雇用の拡大に努力する必要でございます。派遣をいたしました職員につきましては、福岡市内を駆け回って、壱岐の宣伝をするという、そういう気合を持って対応されたいと思っております。
榊原審議
員。今市長は観光案内のことでちょっと発言されましたので、ちょっと案内板について、申し上げますが、私は、域を観光の島として売り出すには大きく分けて2点ほどあると思っております。それは、一つは地元の受け入れ体制、もてなしの心を持って、受け入れるということ。もう一つは営業力、あらゆる手段を使って域を売り出す、域を知ってもらうことが大事だと思っております。今回の市営方針で示されたように、観光客が減った要因としては、長引く景気の低迷に加え、高速道路の一部無料化、それから海水浴離れなど、域のような離島にとっては非常に厳しいものがありました。しかし、また、ここで、追い打ちをかけるように、日本から香港に行くのに、片道航空運賃が4000円とか5000円というような海外格安航空会社、昨日の報道によれば、大手格安航空会社が日本の国内線への参入計画も取り出されております。離島にとっては、ますます厳しさが増す。また反対にチャンスかもしれません。このまま一次産業も厳しい、観光産業も厳しいと言っては始まりません。先ほども申し上げましたが、壱岐市の今までの取り組み、今後の取り組みも大変努力されていることは承知しております。しかし、もう一度足元を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。それは、受け入れ体制について申し上げますが、例えば観光案内所の状態、現在、ゴーンダフェリーターミナルビルの中に観光協会があり、観光案内をしておりますが、フェリーを降りる人は全然気づかずにいます。まして、ジェットホイールから降りる人、車で降りる人は全く気づかずにいるのではないでしょうか。私には観光案内所は乗船する人のために設置してあるのではないかとさえ思えてなりません。今のような乗船口と下船口に分けたターミナルの構えでは仕方がないのかもしれませんが、せめて下船する人の目に留まるような案内板が必要ではないでしょうか。このことは、芦部港のターミナルビルとジェットホイール待合所、石田港のターミナルビル、また飛行場にも同じことが言えるかもしれませんが、観光客を最初に受け入れる場所として、もう少し考えるべきとは思いますが、どのように考えられますか。
白川市長。
今のご指摘はその通りだと思っております。なかなか私どもでも観光客は意識してみないと、なかなか、観光協会はですね、意識してみないとなかなかわからないということがございます。そこで、おっしゃるように、案内板なり、何なり、あるいはその、観光協会が、その動くなり、そういったことをですね、観光協会とも、協議をしてみたいと思っています。ただ、先日、農業関係の振興大会だったかと思いますけども、黙々、三重県のですね、来た時にですね、上がった時に、域に上がった時にですね、ショックだったというですね、観光をメインにしている島なのに、今、議員ご指摘のですね、何の、案内もなかったんだということをですね、指摘されました。本当にその点は大きく反省をしたいと思っております。
榊原審議員。
はい、私はこれはですね、もっと早く観光協会の方で気づくべきことではなかったかと思っております。協会だけに責任を押し付けるわけではないんですけども、壱岐市の担当の方ももう少し、これを気づいたのはですね、私の知り合いの、壱岐に初めて見えた人から指摘を受けて、私は島内を回りまして、ああ、なるほど。自分たちは、日頃、対馬に行くときは何の気なし行く、帰るから、何の気なし帰る。それも夜帰るから、気づかないんだなと思っておりましたので、今、指摘したわけですが、よろしくお願いいたします。それから、壱岐国博物館についてですが、壱岐の観光の目玉として位置づけられている割には、ちょっと、宣伝が足らないように思います。観光客に一番先に目につくように、 各港のフェリーターミナルの屋上か、または邪魔にならない目立つところに、大きな看板の設置、それに異国博物館への道の案内板が必要と思います。壱岐市は今これに力を入れているんだぞというアピールの意味を込めて、私は必要と思います。昨年は島内の人でも、建物はわかるが、道がよくわからないという声をよく耳にしました。まして観光客はなおさらと思います。今の状況を少し説明しますと、まず郷ノ浦港から出発しますと、湯田家の川上商店の先にガイダンスへの小さな看板があるだけです。芦部港から出発しますと、田川小学校の緑の大きな看板に、三差路のところに少し小さな字で看板があります。最低でも港について異国博物館へ導くような案内板が必要と思います。観光客は壱岐へ来たとき、まず時間配分を考えて、観光コースを考えてスタートします。そうしたとき、どのようなコースをとっても、博物館へ行きやすいような案内板が必要となってきます。だからといって、島中に看板をかければ、景観を損ないます。このようなことを考えたとき、一番良い方法として、私は、現在、国道や県道の交差点に設置されている青い大きな道案内の看板を活用すべきと思っております。例えて言いますと、都会にもそのような看板がございます。都会では高速道路に上がるときには、その高速道路を別の色で大きく分けて表示してあります。そういうことを島内を観光して、壱岐国博物館へ向かうところの看板には取り入れることができないか。これをすれば、景観を損なうことなく、経費もかからず、今すぐにでも実施が可能と思いますが、どうでしょうか。そして、道案内ができたら、最後の案内として、松坂堂さんの三差路に、ここからが、壱岐国博物館の入り口ですよというような大きな縦看板が必要と思います。できたら、それと福岡のフェリーターミナルビルやベイサイズにも大きな看板の設置が必要と考えますが、どうでしょうか。
白川市長。
お答えいたします。前段の例えばターミナルに異国博物館という域に来たら異国博物館だよということの目につくものがないのないということでございます。これについてはですね、私もその異国博物館のみならずですね、ずっとこう話の中で強く指導するというか、まあ申し入れるということはしておりませんけれども、会などの折にですね、言っておりますのは、例えば今は壱岐が食で言えばですね、今イチゴのシーズンですよと、イチゴ美味しいんですよ。で、あるいはその壱岐牛というのは、壱岐牛はどこで食べられるんだとかいうこととかですね、壱岐牛の里とか、あるいは今はメロの時期なんだというなるいうそういうですねことをやっぱり、ターミナル等にですね、やるべきであるし、そうなればその時期に来られた旅館ではですね、必ず、イチゴの時期はイチゴを出すとか、メロの時期はメロを出すとか、そういう取り組みをすべきだということを、言ってきております。今、先ほど来におっしゃるように、イチに来たら、お見になった時にですね、今、イチはメロのシーズンなのかとか、そういったことがわかるように、そしてまた、イチは、異国博物館をこれだけ、PR するんだということがわかるようにですね、やはり何らかの工夫をしないかんと思っております。そしてまた、先ほどおっしゃいます、道路の看板等々の、についてもですね、県道等々もございますけれども、県などとも協議してですね、できる限りの、看板等々については、景観を壊さない程度にですね、やっぱりやっていったらいかねかなと思ってます。それから松坂土木のところは、上の県道にちゃんとこう、表示もありますけど、先ほど委員がおっしゃる、縦看板。これについてはまた、ちょっと問題が出ますが、あそこはですね、大きく今、 侵入路を書いているということでございます。それから私は今ツアー的なものがだんだん減りまして、個人、先ほど言いますように個人がいろんなこう自分のニーズに合った小さな個人旅行といいますか、そういった旅行は増えておりますけれどもですね、やはりツアー的な旅行も結構ございます。そういった中でその商品を比較したところ、その会社にですね、例えば、まあ、Nツアーが企画されるか分かりません。あるいは、いろんな企画をされます。その時にですね、壱岐国博物館はですね、絶対入れてくださいよと。その企画の中に、壱岐に来るなら絶対そこを入れてくださいということをですね、強く、お願いしないかんと思ってます。それは、そうすることによってですね、やはり、壱岐国博物館の10万人の入館達成。これをですね、徹底的に行えば、私は、壱岐国博物館、もう本当に今13万人、初年度で13万人くらい大丈夫なのかと言われてますけども、十分に目標の10万人は、安定的に可能なんだということを思っておりしたいと思います。
榊原氏に。
今、縦看板のことを言いましたら、まあ、あるということですが、あることは分かっておりますが、運転を慣れた人とか男の人だったら、その青看板の中にありますから分かりますけども、まあ、女性ドライバーとか、初心者の人は、なかなか上下見るということが非常に困難だと思います。それと、まあ、市長も、都会にというか、まあ、佐賀やら嬉野やら行かれて分かると思いますが、もう1キロも2キロも先から大きな看板を立てて宣伝をしております。まして、私は博物館、あれからも少し距離ありますけども、縦看板を入れて、ここが博物館ですよというような構えをしてほしいものだと思っております。それからもう一点ですが、他のことですが、他の観光地や景勝地への道案内の方法として、もう一点提案申し上げたいと思いますが、目的近くのガードレールの色分けです。それは、例えば、猿岩へ行く道については、近くのガードレールを黄色にするとか、左京原に行く道にガードレールを青色にするとか、交通安全関係との協議も必要となってきて難しいかもしれませんけども、実際山口県に行ったら、まあ、雪対策かなんか知りませんけども、黄色いガードレールがずっとあります。行き深いところには。ガードレールが難しくなればですね、今度光ケーブルで、いっぱい電柱か、GA 中長ですか。あるいは、たくさん立てありますが、あそこに、ステッカーでも貼って、猿岩まであと何キロ、猿岩まであと何メーターというような、まあ、もしそれね、GA 中があればですよ、ステッカーを貼るとか、そういう区面も考えられてはどうでしょうか。そうすることによって、運転する人も、道を尋ねた、られたとき、道案内する人も分かりやすいと思いますが、この点についてどう思われますか。
白川市長。
ガードレールの移動等についてはですね、研究をされたいと思っておりますが、私も少し勉強不足でございますけれども、GA 中などに看板を立てることの景観面でですね、そういったことで規制があるのかないか、その辺もちょっと勉強不足でございます。可能であれば、担当会をして、それを研究されたいと思っております。
榊原審議員。
GA 中ですから、まあ、できるだけできるんではなかろうかと期待をしております。次の質問に移ります。2点目として、今後の取り組みについてですが、市営方針で示されています。過小とはなっていますが、壱岐百科事典の政策とはどのようなものか、また、長崎県東京事務所等のタイアップしたモニターツアーとはどのようなものか、また、長崎県観光振興推進本部や、大学旅行会社とタイアップした長崎ロングスティ推進事業とはどのようなものか、それと、この3月12日に、土曜日ですが、九州新幹線鹿児島ルートがいよいよ全面開業します。それに関しての取り組みはどのように考えられているのか。また、壱岐には観光アドバイザーを置いておりますが、観光業者のために頑張っていただいていると思いますが、 この観光アドバイザーはどのような役割をされているのか、また今度新たに福岡事務所を開かれますが、観光アドバイザーとはどのようなことを協議されているのかをお尋ねいたします。
白川市長、
九州新幹線、これは3月12日開業でございますけれども、私はこのことについてですね、やはり、鹿児島に行く人ももちろん多いわけですけれどもですね、ストロー現象で福岡に来る人も多いんだと、思っております。そのお客さんを捉えて、福岡まで、お見えになった。すぐそこに意義がありますよということをですね、宣伝せないかんと思っております。そういった意味でもですね、福岡事務所を作ったということでございます。あとの、一つ一つの事業につきましては、担当理事に説明をされます。
松尾振興ステーション部理事。
先ほど議員の質問にお答えいたします。まず観光アドバイザーの役割でございます。ちょっと分かるところから、お答えさせていただいて、ちょっと資料を、送りながら、お答えになることを答えさせていただくことをご了解いただきたいと思います。まず観光アドバイザーでございますが、観光アドバイザーは、うちの課に、おられまして、それでもともとエージェントの経験が長くございますので、その経験をもとに例えば受け入れ実際の誘致に、活動に参加したり、あるいはうちの課の職員なり関係団体のさまざまな相談に、臨んだり、あと実際、域を訪問していただいたエージェントの方たちを、接遇していただいたり、動いていただいております。まあ、福岡事務所ができましたら、またそのノウハウも、連携して、活用させていただきたいと思っております。それから、ロングステイ事業でございますけど、長崎ロングステイ事業でございますが、これは各、県内でいくつかの地域ごとにそのテーマを決めてやっておりまして、壱岐の場合は、壱岐国博物館を、中心として、それで、まあ、いくつかのですね、要するに泊数を伸ばすということをどうしたらよいかということを考える事業でございまして、それはまあ大学とか、あるいは県の観光連盟と協議いたし、協力しながらですね、そういう、実際の、日程を伸ばすような、作戦を取っていくと、そういう事業であるというふうに、ご理解いただければと思っております。それから、ちょっと私が今、資料持ってきて聞き取りながらあれで、なかなかパッと開けずに申し訳ないです。ちょっとお待ちください。壱岐百科事典でございのお尋ねだったと思います。壱岐百科事典というのは、今壱岐のですね、そういうこう歴史編、神社編、自然編と分かれたような普通の壱岐の観光パンフレットは観光パンフレットとしてあるんですけども、それ以外に壱岐の、実際それぞれの、さまざまな魅力について個別にこう、分かるような、私も活用しておりますが、そういうパンフレットがございます。それがもう年々年代を経まして、新しい情報を入れないといけないということで、そういうことで、それを見ていただくと、壱岐のさまざまなこと、魅力がわかるというような、百科事典を作りたいというふうに考えておるところでございます。それと、首都圏の、マスコミのモニターツアーでございますが、これは県の東京事務所等ございまして、今度も近々参られるんですけども、もう来られることもあるんですけども、東京事務所がなどと協力いたしまして、都市圏のそういうこうマスコミ、首都圏のマスコミ と、道を、話をつないでいただきまして、でそれを、お招きして、息で、魅力をお伝えすることで、それを、全国に情報発信していただくと、そのような事業内容になっております。あと、すみません、あと、質問漏れございますか？はい、どうも。ちょっと時間から失礼します。
はい。
榊原市議員。
はい。ただいま質問を答弁いただきまして、それぞれに努力されていることはわかります。私はこれらを含めまして、最初申し上げました営業面について少し申し上げますが、営業といいますか、息をより多くの人に知ってもらうためには、どうすればよいかについてですが、息を売り出すための一つの方法として、先ほど言いました、全線開業する九州新幹線、鹿児島ルートの利用する人たちに対するアピール、これは市長もこの取り組みをするということでございますが、ぜひ博多駅での宣伝がどこよりも一番効果があると思います。今度福岡事務所での活動として毎日博多駅へ行くぐらいにベイサイドでおっても駅の人しかおりません。駅に来る人はまあ分かってもうそこまで来ておりますので、駅に行きたいというゼロからのスタートの人を博多駅で見つけていただきたいと思います。次に、私が今まで、主張した地元の受け入れ体制、整えること、それを売り出すことと両方同時にできることの一例を申し上げます。それは息の宝石田町にある松田が安田門記念館だと思います。この記念館は現在、管轄は教育委員会部教区の文化財課ということで間違いないでしょうか。私は観光課の方がふさわしいように思いますが、それはともかくとして、今回市長は中国の辛亥革命の孫文との関係で、長崎県は国際交流や地域活性化に生かすために孫文と海谷小吉プロジェクトを推進しています。私も孫文と海谷小吉発信プロジェクト推進協議会の副会長に就任し、県と一体となって推進してまいりますと、力強く国際交流を深めたいと述べてありました。私はそれも大事と思います。先ほど言いました、格安航空運賃のこともあります。その準備も大変必要とは思います。それはそれで頑張っていただきたいと思うんですが、壱岐市で実施するほとんどが長崎県からのアプローチのように思えてなりません。ここは一つ、壱岐から発信して、他の自治体や企業、あるいは長崎県へとアプローチをしてはいかがでしょうか。それが一番可能なのは、私は松永安左衛門の松左衛門様の功績を多くの人に知ってもらうことではないかと思います。私たち年代までは、壱岐で有名な人といえば、松永安左衛門、熊本利兵さんと思いますが、今の若い人は壱岐の人もあまり知らないのではないかと思います。松永安左衛門様が一番有名なのは電力の鬼としてだと思いますが、なぜ電力の鬼と言われたのか等を調べていけばすぐにわかります。極論を言えば、戦後の日本を進むべき道として、日本の政府と日本の経済界をリードしてきた第一人者であったからだと思います。松永記念館には昨年、平成22年11月12、3日に、財団法人電力中央研究所より松永安左衛門の様の理念や戦後日本のために残した功績などの貴重な資料が送られてきております。この貴重な資料が送られたことと財団法人電力中央研究所がどのようなところか市長または松尾理事、それから教育長、教育次長ご存知ありますか？どうかお尋ねいたします。
白川市長。
中央電力研究所と松永康文さんの関係というのは、当然、松永康文さんは、電力を急分化した方でございますから、当然のごとく関係あると思います。中央電力ですから、名古屋の方面だと思っておりますけれども、私はその直接の関係というのは、残念ながら勉強いたしておりません。ただ、電力の運と言われる方でございますから、すべての電力関係のところとは関係あると思っている次第でございます。それから、海の獲得のことも お返事してよろしいですか。中国とのいわゆる交流プロジェクトの私は副会長になりました。ところで、なかなか今度の上海航路につきましてもですね、きっとそういった中国のお客はほとんどがハウステンボスとか長崎の町とかに流れていくと私は思っているわけです。ですから長崎に来た人を海は特の、生誕地ですよ、行きどうぞということはなかなか厳しいと思っております。そこで私は一つの切り口といたしましてですね、実は昨年の11月だったと思いますけれども、中国から教師の方が28名ほど駅にお見えになって、4、5日こう滞在されたわけですけど、その時に、実は駅にはご存じのように中国の一高校にございます。そしてまた中国の方もお嫁に来た方もいらっしゃって、そういう関係者がいらっしゃいますもんですから、実はですね、28人の通訳がですね、息で十分だったんですね。私たちが直接こう、中国の方をお話するときに、さっと横に来てですね、通訳してください。そういったですね、素晴らしいやっぱり中国の方の人材が息にあると、いらっしゃると、改めて思いました。そういう中でですね、私は、その中国の方のネットワークをまず息で作りまして、そして、今回、ご一緒いたしました、長崎総領事、中国の総領事のですね、李文亮さん、先生にですね、ぜひ、行きに来ていただきたいと。そして、行政関係の方からですね、中国との、そういった、行きにいらっしゃる、中国の方々とのですね、お話をしていただきたい。で、そういった切り口でですね、中国とのおつながりも深めていきたいと思っております。また、今おっしゃるように、松永康文さん、日本を代表する、かつてのですね、実業家、その方が生きる出身だということをですね、もっともっと、情報を発信していかなきゃということは思っております。
榊原審議
員。うなずいていただいて結構です。松尾理事、ご存知ですか？うなずくだけでいいです。局長、関係も、はい、以上、はい、わかりました。私が今ですね、4人の方に質問したのはですね、まあ、さっき言いました管轄の問題ですが、まあ、教育関係なのか観光関係なのか少し私も知識がなくて迷っておりますが、これを息で売り出すならどうしても観光の方でやっていかないと力が入らないのではないかという意味で今お尋ねいたしました。簡単にこの財団法人、電力中央研究所についてお話しますが、これは東京にございますが、戦時中国軍内にあった、今、市長も申されましたが、多くの電力会社を戦時中に没収して国営にしております。戦後をしばらくしてから、その国営電力会社を松永安左衛門様が中心になって、昭和に、27年に、私が生まれた年ですけども、電力会社を急分割民営化を成し遂げてあります。それが今の北海道電力であり、東北電力であり、北陸電力、東京電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力が誕生しております。この松永安左衛門さんは日本の将来を考え、電気事業と産業の発展との関係など、将来を考え、電気事業に関わる研究機関として、シンクタンクとして、日本の社会に役立つ技術開発や、情報を発信する機関、民間の機関として設立をされております。この研究所では多くのものが開発されていますが、その中で代表的なものは農機具の作業機があります。このように日本でも有名な方が一から出られております。この松永安左衛門校には大変失礼になるかもしれませんが、意気のためであれば許していただけると思いますので、 道内はもとより福岡や東京の中央に向けて松永安左衛門様の功績を発信するとともに、行政や企業に対してもアプローチをかけるべきと考えます。全国にはこの電力関係でつながった人たちが多くおられますので、協力はしていただけるのではないでしょうか。営業面においてとてもやりやすくなると思います。この松永安左衛門の功績と壱岐国博物館、そして壱岐の観光として売り出すことについては、市長はどのように思われますか。先ほどいただきましたので簡単でございます。
白川市長、佐久原議員のその趣旨に沿った活動は重要だと思っております。榊原審議員。
これで観光業者については終わり、次の下水道事業についてお尋ねいたします。まずはじめに公共下水道事業の現状と今後の取り組みについてお尋ねいたしますが、この事業は合併前に4町それぞれの思惑があって、壱岐市にそのまま引き継がれて執行部としては大変な事業と思いますが、壱岐市の発展のためには頑張ってもらわなくてはなりません。そこでお尋ねいたしますが、この公共下水道事業はほとんどが権田町と思いますが、北部処理区、中央処理区、南部処理区と分かれています。現在どのような状況か、また今後の取り組みについて、どのようなことを計画されているか、お尋ねいたします。それと、漁業集落排水整備事業の現状と、今後の取り組みについてのお考えをお尋ね願います。
白川市長。
2点目のご質問の下水道事業について申し上げます。現状と今後の取り組みでございます。公共下水道事業は当初、北部、中央、南部の3処理区に分割して整備を図る方針で、平成6年度から事業に着手いたしました。北部処理区は平成11年4月に供用開始をいたしまして、中央処理区は平成11年度から事業に着手いたし、平成18年5月に一部の区域の供用を開始いたしました。これまでの計画では、平成22年度に中央処理区を完了して、引き続き南部処理区に着手する予定でございました。しかしながら、南部処理区については、計画策定後15年以上も経過していることから、社会情勢の変化などに伴い見直しを行ったところであります。その結果、本市においても少子高齢化が進み、人口が減少傾向にございまして、これらの社会情勢の変化に対応するため、南部処理区を廃止いたしまして、中央処理区を拡大し、従前の南部処理区の一部を25ヘクタール取り込むことによって、変更後の認可、事業認可面積は 112.5 ヘクタールとなりました。この見直しによりまして、南部処理場建設費や環境整備費等の約20億円が削減と、節減といいますか、削減となったところでございます。全体事業費92億6200万円が72億5400万円、約20億円の節減となったところでございます。現在は変更後の計画に沿って事業を平成23年度に片原地区から実施し、平成27年度に整備を完了する予定で進めております。次に、同じく下水道でございますけれども、漁業集落排水整備事業につきまして、現状と今後の取り組みを申し上げます。瀬戸地区の漁業集落排水整備事業は、平成15年度から事業に着手いたしまして、平成21年度に全体の約55ヘクタールを供用開始をいたしております。現在は大石地区までの整備を進めておりまして、平成23年度の供用開始を予定しております。今後の芦別地区の整備につきましては、平成20年10月にアンケート調査を実施しましたところ、加入率等におきまして厳しい内容でありました。また、平成24年度には10年経つということでございまして、事業の再評価の対象年度となります。これらを踏まえまして、芦部浦との協議を早々に行う予定にしており、最終的な方針を出したいと考えているところでございます。
榊原審議員。
今の答弁の中で、南部地区の見直しについて、片原地区からと言われましたが、片原地区は範囲が広いですね。 はい、全部されるのか、まあ一部なのか、まあどこから始められるのか、お尋ねいたします。それから、瀬戸地区の漁業集落排水事業についてですが、対象戸数が517、その中には、市営住宅や公共施設と、また今度、桜木地区に建設予定の市営住宅については、現在どのようになっているか、またどのようにされるのか、2点お手合わせ、お尋ねします。
白川市長。
詳細なことにつきましては、担当理事に説明をさせます。よろしくお願いします。
中原建設担当理事。
お答えをいたしたいと思います。公共下水道の、南部処理区を取りやめて、中央処理区に一部取り組んでいるところは、壱岐高校の上の、湯の川温泉ですかね、あの付近の片原地区の一部でございまして、本年度若松とその一部を、本年度より工事を、本年度と申しますが、23年度から、工事をするようにいたしております。それから漁業集落排水整備では、桜木団地は、今から建設をいたしますので、それはもう、すぐ下に本館が通っておりますので、それは接続をするようにして、募集するときに、もう、条件付きの下水道完備という住宅で、募集をするようにいたしております。以上でございます。片原の南部と言った方がいいと思いますが、長岡組の自宅のある近辺でございます。それから、瀬戸浦の公営住宅につきましては、今、一部の住宅は加入をしております。で今、新瀬戸の、団地を、説明会をいたしまして、下水道に接続のお願いをいたしているところでございます。以上でございます。
榊原審議員。
はい、わかりました。いずれにしても、この下水道事業は大変かと思いますけども、今後は加入率を早期に上げていかなければ、壱岐市の財政を圧迫するのではないかと私は思っております。最後に、加入率が何パーセントになれば採算が取れるのか、また、今後の加入率促進に向けての対策の、対策をお尋ねして質問を終わりますが、よろしくお願いいたします。
中原建設担当理事。
お答えをいたします。今、執行部では、常に、個数の大、全体個数の 70% の加入ということを目指しておりまして、通称、1000人以上あれば、浄化槽の、運転経費が出ると。いうようなことで、70% を目標にいたしております。それから、今、瀬戸の方に、加入促進で、回っておりますが、まだまだ、地域の、下水道への加入ということがなかなか、何のための下水道整備というのがわからないところがございまして、その趣旨をですね、説明しながら、加入促進をやっていきたいと。そのようなことを考えておりまして、なるべく 70% に近い加入率で進めたい、そのように考えております。
榊原審議員。
で、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。